天皇杯がありましたね。
あったみたいですね。僕もハイライトしか見れてませんが。はい。
天皇杯ってなんか正月のイメージあるけどね。
なんかね、いつからか変わった？今年とかからじゃないかわかんないけど、
そう
なん
だ
かあれ
ね。
だよね。気づいたら変わったよね。
元旦のイメージがありましたけども。まあ、元旦は今年日本代表ありますからね。はい。なので、まあその影響かっていうところはわからないですけども、まあ天皇杯ありましたと。はい。まあカップ戦だね。はい。まあイングラン
そう
ド
や
でい
ね。
う FA カップみたいなやつですけども。はい。まあ決勝が川崎対、柏ですかね。はい。ありまして、川崎が優勝しましたっていう感じですね。はい。
おめでとうございます。
はい。まずおめでとうございますって感じだね。はい。
うん。
まあなんか大会史上、なんか最多となる観衆みたいらしいですよ。今見てたら。
ええ、そうなん
国立
だ。
競技場で62,837人の大観衆が見守りましたと。はい。
おお、国立そんな入るんだね。
そうだね。で、延長含めて120分間。で、結構潮試合だったみたいですけど、結果だけ見ちゃった。0-0の120分っていう、なかなかの まあ、死闘っていう感じかな
そうだね。
はい。
確かに。
そんな感じだったんですけども、PK 戦ですね。で、まさかの PK 戦で、10人目まで進んでいくって感じでしたかね。はい。
いやー、なんか、最後は、キーパー同士だったんだよね。見てたらね。
そうだね。で、なんかこう、どっちかで、柏の方かなが一人足りなかったんだよね、確か。
あ、
で、
そうなんよ。
そうそう。だから、その、10対10にしようみたいな形で、こう、話し合いのもと。だから、一人ゲームから除外するみたいな、遊戯王みたいなね。
懐かすぎ。
そうそうそう。確かそんな感じだった気がする。だから、最終キッカーって感じだね。両者。で、二人とも、2チームとも、最後は GK 対決、キーパー対決で。はい。で、川崎のチョン・ソンリョウが止めて、で、その後、自分で決めてって感じだね。はい。
それだけ聞くと獅子奮迅の
逆か。
活躍。
逆だ。チョン・ソンリョウが決めて、で、直後自分が止めて勝つって感じだね。
なるほど。最高じゃない。
はい。そんな感じでしたね。まあ、プレミアでもなんかたまにあるよね。こういう試合ね。
ね、俺
プレミア
は
とか
完
ヨーロッ
全
パ大
に、
会でもね。
ね、これ聞いて、チェルシー・リバプールの決勝戦を思い出しましたね。完
あ
全
れ
に
は
ね。
なんだ、カラバオカップとかだっけか、何カップだっけか。
多分、カラバオだった気がする。そう
かな。
そうそ
J
う。
リーグっていう、ルヴァンカップね。はい。
そうそうそう。あ
リー
れ
グ
ね。
カップってやつですけども。はい。
ファンダイクが、ケパがいる方に PK ぶち込んだ PK 戦ね。
そうね、ケパのちょっと煽りね。半
そう
分
そう
ちょっ
そう。
と大きく開けて、なんか心理戦みたいなやつやりましたけども。
そうそうそう。
大苦肉は、その、ケパが詰めてる方の、あえてそっちにぶち込むっていうね、男でしたけ
そう。
ども。
やっぱ、
あれす
パ
ごい。
ワーが違うね、パワー
そう
が。
そうそう。止めようと思っても止められないみたいなね。
ねえ、すごかったわ、あれ。
たまにあるよね、このディフェンスとかキーパーで PK めっちゃ上手い人いるよね、たまにね。
ああ、いるね、いるね。
学生時代とかでもよくあったと思いますけども。はい。まあそうだね。まあそのヨーロッパの大会の事例で言うと、そのリバプール・チェルシーの時は、まあそれも最後までってケパが外しちゃうんだよね。確か最後ね。
そうだね。そうそうそ
もうなんか蹴り方ゴールキックだったしな、あれも。
かしてたよね、
そう、
完
ぶっ
全
飛
に。
ばして終わりみたいな感じだったし。まあちょっと前だとヨーロッパリーグかな。はい。我がマンチェスター・ユナイテッドも同じくビジャレアル相手だったかな。に確か最終11人までもつれ込んで、最後でヘアが外してっていうのもありましたけども。はい。
あったね。
まあなんかたまにあるこういう延長の最後までもつれ込む。相当なプレッシャーだと思いますけど、8人目、9人目ぐらいマジで本当にプレッシャーだよね。
本当に。
え、
いや、マジで思う、それ。
全然来ると思ってなかったのにみたいな人も絶対いますからね。
ねえ。そう。僕、社会人サッカーやってるんですけど、なんか市の大会みたいのがあって、なんだ、準決勝かな？で、PK 戦になったんですよ。で、僕、8人目？ 7 人目か8人目ぐらいだったんですけど、その7人目の、僕の1個前の人がですね、PK を結構外して、試合が終わったんですよ。
なるほどね。
悔しさ半分、安堵半分だったからね。
まあ、残酷ですからね、PK って。こう、ね。なんて言うんだろう。こう、PK まで決まらなかった部分にもいろいろ、ね、要因というか、うん、こう、ゲームを決めきれなかった部分の責任もあれど、やっぱりこう最後にフォーカスされちゃうのは PK を外した人って感じですから。ね、なかなか残酷な制度ではあるよね。
うん、確かに。
なんか、記憶に新しいのは、ね、ユーロの決勝の、あの、イングランドの戦かな、あの、PK 外し、あの、サッカー3兆ラッシュかな、はいはい、確か。
うん。ね、
若者の3人衆が外しちゃってっていうのがありまして、ね、その後、誹謗中傷とかも結構激しかったらしくてね、やっぱり。
うん。
うん、で、前向いていこうみたいな感じ、なんか世界が一体化を持ってって感じはありましたけども。はい。
そやね。
うん。まあ、そういういろいろ話はありましたけども、はい。なんかこう、6期ぶりの無冠に終わった昨シーズンの悔しさを晴らして、3大会ぶり2度目の制覇っていう感じらしいですよ、川崎は。うん。確かになんか最近優勝してるイメージなかったよね、うん、あの、最強のシーズンを出てというか。うん、
はいはい、そうやね、確かに。
久しぶりの優勝みたいな感じだったと思いますけど、うん、まずは川崎の皆さん、おめでとうございます。はい。
おめでとうございます。
鹿島も、まあ J リーグ、リーグの中ではあんまりこう振るわないシーズンでしたけど、この決勝っていうところはね、
う
ん、相当悔しさもあると思いますが、来シーズンも頑張ってもらうといいんじゃないでしょうか。はい。
うん。
そんな感じで、今日のフリートークでした。
はい、本編いきますか？
はい。じゃあ本編いこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、始まりました。フットンエア、Life is Football 匠です。
恭平です。一つよろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組フットンウェアでは、匠と恭平の2人がプレミアリーグを中心に欧州サッカーについて隣で一緒にサッカーを楽しんでる感覚で情報発信をするポッドキャストになります。
はい、
はい、ではでは早速始めていこうかなと思うんですが、今週盛りだくさんになりますというのも、まあ、ミッドウィーク開催もありまして、うん、まあ、試合もたくさんあったよっていうところと、
うんうん、
あとは、チャンピオンズリーグも今週あるんですね。はい、グループステージ最終節が、今週ありますと。
はいはいはい。
で、次の週末、フットウェアダービーですね。はい、いよいよ今シーズンも、はい、フットウェアダービーがあるんですけども、
ま
あ、恭平が応援している、リバプールと、はい、僕が応援しているマンチェスターユナイテッド、アンフィールドですね、リバプールホームで週末に試合がありますと。
うん、
はい、まあ、この機会なので、せっかくならこのフットオンウェアダービーの、まあ、スコア予想というか、勝敗予想をかけて、ステッカープレゼントの企画もやっちゃおうかなと思ってますので。
おー、はい、久しぶりだね。うん。
せっかく新しいの使ったのに、配る機会が全然ないと。
確かに。
はい。かつ、僕毎日持ち歩いてるんですけど、なかなか、街中で配るわけにもいかないしってところがあるので、まあ、これを機会にたくさん配りたいなというふうに思ってますので、そのルール説明みたいなところもさせていただこうかなと思います。う
ん、はい、はい。
じゃあ、そんな感じで早速進めていこうかなと思いますが、うん、どうしようかな。じゃあ、まずじゃあ、早速、お便りテーマかな。
うん。
来週というか、今週にかけて募集するお便りテーマを発表しようと思います。
はい。
はい、ステッカーあげちゃうフットオンウェアダービーの勝敗予想、こちらでやっていきましょう。よろしくお願いします。
はい、はい、
まあ、ちょっと細かいルール説明をしますので、まあ、ツイッターとか SNS でも一応残しておこうかなと思うし、概要欄にも残しておきますが、ぜひ皆さんこれを聞いてお便り送ってくれれば嬉しいなと思います。はい、うん、まずポイント1、勝敗予想ですね、
うん、
はい、こちらの、フットオンウェアダービーですけども、試合時間が一番ゴミな時間ですね。
おマジ
一番嫌いな時間ですけども、日曜深夜ね、
あ、
日曜25時30分のゲームですけども、
はいはい、
12月18日 月曜日になるのかな、
うんうん、
の、深夜1時30分。
なるほど。
一番嫌ですね。
きついね。だから
12月17日か。12月17日日曜日の、25時30分。
はい。
はい。12月18日月曜日の朝1時半ですけども、
うん、
こちらのキックオフの時間までに、ぜひスコア予想を送ってほしいなと思います。
はい。
何対何、どっち勝ちみたいなね。送ってください、うん。はい。これがまず第一チャンスですね。はい。で、その中に、まあ、試合の感想みたいなところとか、
うん、
あとは、 まあ、試合前に送っていただけるのであれば、試合の展望みたいなところとか、コメントも入れてほしいなと思います。
はい。はい、
で、送ってもらった方の中から、ベストコメントみたいなところも含めて、そちらにもステッカーをあげたいと思ってます。
なるほど。
はい。
いいじゃないですか。
だから、勝敗予想当たった人と、これは試合時間の前でも後でも構いませんけど、ベストコメントいただいた方にも我々で選んでステッカーをプレゼント。このダブルチャンスありますから、ぜひぜひ。お送りいただきたいですね。
ね、はい。配りたいからチャンスを増やしてるね。うん、
そうなんですよ。はい。もう無駄にあのサインとか入れちゃいます
から。俺らの会所帯のサインがね。
はい、今考えますから。ね。はい、っていう形で、新ロゴのステッカーと旧ロゴのステッカーも残ってますから、
うん、
はい。どっちも出血大サービスしたいなと思いますんで、皆さんぜひ送ってください。ね、はい。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、
なお僕の自宅から配送するので当たった方は住所のやり取りもしようと思いますのでそこだけご了承ください。
そうだね、
はい、
確かに、うん、
はい、で、お便りテーマは以上なんですけど皆さん覚えてますでしょうか。チャンピオンズリーグ始まる前に、うん、グループの組み合わせ予想やったの覚えてますかね。
ありましたね。
懐かしいですけども、実は今週グループステージが終わってその当時募集してたのが、市の組の突破予想ですね、
うんうん、
はい、グループ F かなでしたっけ、
うん、F だった気がする。F のはず、
はい、
うん、
はい、でどんなチームがあったかっていうと、パリ・サンジェルマン、ドルトムント、はい、AC ミラン、そしてニューカッスル・ユナイテッド、ね、もうどこが上がるか分かんない組み合わせっていうのがありましたが、
うん、
こちらの、突破の組み合わせをこれもステッカーをかけて予想してもらってました。
はい、
で改めてその集計も見てたんですけども、現時点でもうドルトムントの突破が決まってます。だから今リーチがかかってるメンバーが何人かいるわけですね。
お、
はい、
誰だ
で集計したところなんと3人だけ。
お
結構ねドルトムント上げてた人少なかったんですよね。
そうか、
今のところ可能性があるのがケケケンと、AP フットボールさんと、リバコさんですね。この3人今のところリーチでございます。で3人共通してもう1チームに挙げてるのが AC ミランなんですね、
はい、ミラン今4位だよね一応ね。
そう一番ねギリギリなので AC ミランが勝ち抜けを奇跡的に挙げた場合全然可能性はあるんだけどね。
うん、はい、そうだね、うん、
はい、なのでドルトムントミランが決まったらこの3人にもステッカーをプレゼントしようと思います。
おお、
逆にミラン以外のチームが勝ち抜き決まった途端に今回の、予想はみんな外れということで
結構言ったけどな。ダメか。
そうだね。
そうか、
やっぱ人気はパリ・サンジェルマンを入れてたねみんなね。
なるほどね、はい、そうかそうか。
大体ね、
あれじゃない、コータ忖度してたんじゃない、大丈夫
そうだね、はい、そういうのもあるかもしれませんし、皆さんニューカッスルにすごい期待してたところもあるかもしれないね。
そうだね、はい、確かに、うん
うん、なので、まあ、皆さんぜひ皆さんというかこの3人かな、ケキケンと AP フットボールさんとリバコさんはもしミランが勝ち抜けになりましたらちょっとステッカー送付のやり取りさせてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、じゃあちょっと前提長くなりましたが皆さんステッカーあげちゃうフットンウェイダービーの勝敗予想ぜひ今週よろしくお願いいたします。
はい、
ちなみに僕のスコア予想は1-0負けユナイテッド。
やめなさいよガチで当てに行くなよ。
いやね、ちょ、今絶不調ですからね、それで言うとちょっとこれは今週のお便りの部分でいろいろ考えたいと思いますけども、
はいはい、
いやー、いや、なんか前回の 7-0 の大敗だけはしてほしくないと思う。
あ、なるほどね。
望まない、そんなね望まないよ、うん、4-0 勝利とかも望まないから。
嘘でしょ、う
ん、予想は 0-1 負けの、まあなんかあって勝ってくれたら嬉しいなぐらいの感じではあるかな、うん、
まあね、ちょっとヒントを出しておくとね、今シーズンリバプールはホームで負けてないですからね。
うわ、いや、そうだよね、
要塞、要塞アンフィールドですよ。
これがアンフィールドだ、アンフィールドだみたいな試合何個もありましたからね。
そうだね、
イズイズアンフィールドね、
うん、
はい、いや弱気だな、いやもう 2-0 勝利ぐらいにしとこういや、自分で言ってたらちょっとこれはダメだと思いました、ね。
Okay.
僕の予想は 2-0 ユナイテッド勝利ですね。
はい。じゃあ僕は 7-0 リバプールで。
はい、前回同様ね。
ね、楽しみですね。
びっくりよ、はい、ね。前シーズンですからね、7-0 ね。
そうだね。それこそね、3月ぐらいかな。
うん、 今回のユナイテッドのそうお便りでも紹介しようと思いますけど、そうなんか謎に大量失点するときが定期的にあるからね。
あるね、確かに。
そうそうそうそう。でもまあ前回で言うとこう復調の兆しをつかんだのもリバプール戦のまあ第1回目の対戦かな。うんうん、
はいはい、
まあ、リバ
プール勝って
ますね。勝ってますからユナイテッド。
うん、
はい。まあなので皆さんもぜひ予想を送ってください。
はい。
よろしくお願いします。
もう一個ヒント出しておくと、はい、あのブルーノフェルナンデスがイエロー累積で出れないですね。
そうなんだよ。はい。ブルーノフェルナンデス先生、はい。まあ本当にやめてやめてと思ってたんだけど、結局イエローもらってしまい、はい、出場停止でございます。
ねえ。ありがて。
唯一全試合フル出場でしたから。
そうだよね。うんうん。
うん、でかつあの出場してる時のあのなんでスプリント回数ってのこう走行距離か。
はいはい。
うんうんうん、走行距離。うん。リーグ2位とかだった気がする。
すっげえ走ってんな。うん。
いわゆるもうこのゲームの心臓を今失ってしまったって感じにはなりますので。
はいはい。はい、
なので、どうなるでしょう。非常に、非常に楽しみではありますけどね。
まあね、
は
い、それも含めてね、楽しみですね。うん。
こんな感じです。では皆さん来週ぜひたくさんお便り待ってますんでよろしくお願いします。
はい。
ではでは。お便り今週分紹介していこうかなと思ってるんですけども、ちょっと長くならないようにザクッとこう試合の振り返りみたいなところもします、ざっくりね、う
ん、本当にあれなんじゃない、あのユナイテッドチェルシーの匠の雄たけびぐらいでいいんじゃない、うん、
まあね、うん、あのミッドウィークで試合がたくさんあったんですよね、
うん、
いやドラマもたくさんありましたよ、ルートンとアーセナルの4対3の試合とかもこれも非常に面白かったし、
う、ね、うん
うん、まさかのシティのね、
うん、
こうビラへの敗北みたいなところとか
あったね。
いや逆に言うとアストンビラ2連勝だね。
そうだね。
マンチェスターシティにアーセナルにウノゼロで1ゼロでどっちも勝利ですから。
うんうん、
まあ、この辺とか、あとはどうでしょうね。まあリバプールは順当に勝ってるんだね。それで言うと。
そうだね。シフィールド戦とクリスタルパレスか。はいはい。
ねパレス戦ね。
パレス戦ね。まあ、そう。
ジョルダン・アユー先生のレッドカードね。
そう、あのパレス戦結構危なくて、うん、あのアユー先生退場してなかったら、うん、多分引き分けオア負けてたかもしれんみたいな試合でしたね。
いやそうだよね、
うん、
まあアユーはねそういうやつなのよ。大事なところで大事なところでちょっとやらかすっていうのはもう前のおなじみですけども。
そうね、あの今回はあのヌネスがアンデルセンに切れずに済みました。よかったです。
そうだね、はい、ヘディングしないで済みましたけども、う
ん、はい、よかったよかった。はい、
うん、まあなので今暫定首位リバプールですね。
よ
っ
しゃ、
すごい
じゃない。まず久しぶ
りだね。
めちゃめちゃ久しぶり、うん、とても嬉しいです。
まあ今シーズン、まあ台風の目って言ったら失礼かもしれないけども、うん、今3位につけてるアストンビラが上位陣に対して圧倒的な強さを見せてますので
ね、はい、
素晴らしい。そこでねアーセナルシティちょっとつまずき中って感じだね。
そうだね、
それをこう間を縫って現在首位リバプールですと
ね、
はい、
エメリ様々ですよ。うん
うん、で、その他試合で言うと、まあ、今回お便り紹介しますけども、我らがマンチェスターユナイテッドですね。
はい。
まず、ミッドウィークにあった試合では、チェルシー戦ですね。
うん、
2-1 で勝利。
いやー、よかったね、うん。
めちゃくちゃ楽しかったよ、この試合。
最高でした。
なんなんだろうな。この間も話したかもしれないけども、あの、うん、パワープロで言う、全員あの、好調者。
ああ、はいはいはい。ピンクね。ピンク上向き矢印。
ウィーレで言うと、全員赤上矢印だった。
はいはいはい。
能力全員 1.5 倍みたいな感じ。
ああ、よかったですね、うん。
この試合で言うと、あの、ラッシュフォードを、あの、ベンチにしたんだよね。うん、
なるほど。
うん、まあ、一説によると体調不良って噂もありましたけども。
はいはい。
なんで、まあ、ホイルンド、アントニー、ガルナチョっていう3トップだったんですけども、
うんうんうん、
だプレスが違ったね。なんかもう前から取りに行こうっていうのが前半からもうひしひし感じられるみたいな。
おお、ええやん。
そう、うんうん。だからもうなんか、なんていうの？こう、相手陣地でボールを奪うことも多くて。
うんうん、
うん。だからなんか見ててほんと楽しかったな。なんかすごい気合入ってるなって感じだったね。
さすが、オールドトラッフォード、
はい。
うん。
で、2点決めたのは、でもフォワードじゃなくて、マクトミネ2発と。
はい、うん、俺笑いました、これ。めっちゃ笑った、これ。
マクニー、うまいんだよ。でも1点目もさ、あの、トラップしてそのままこう、なんていうの、
はいはい、
タイミング、トラップからもううまいんだよ、もうゴール前。
ストライカーの動き。
ほんとストライカーの嗅覚っていうの。アーノルドも前やってたけどさ、あのもうトラップしてすぐシュートするみたいな。あんな感じ。 で、2点目も、クロスからのヘディングでのゴールなんだけど、
ね、
いい入り込みするんだよね。
ね、
本当に。
いいとこいたよね。うん。
で、なんかもうゴール前にかける人数が明らかにこう、今までの試合と違ったから、
うん、
攻めてるときにね、もう5人ぐらいでもう一気に攻撃かけるのよ。
いいやん。
うん、そういうね、気合が見えてめちゃくちゃ良かったんだけども、
はい。
直近の試合ですよ。はい。第16節は、ボーンマスに 3-0 で負けると。
しかもこれ、
どうしたんだと。
ホームでしょ？やばくない？
いや、ホーム 0-3。しかも1個 VAR で消えたから、
はいはい。
まあ、0-4 でもおかしくなかったんでね。
そうだったよな。はい。
どうしたんだよと。なんかもう、開始2分で入れられてるんだよ、それで言うと。
はいはい、はい。
もういつものユナイテッド
だ、ね、ああ、よく見るやつね。
よく見るやつ。もう、って感じの失点から、ね。なんかこう、いい立ち上がり入ったのかなって思いつつ、隙を突かれて失点し。
はいはい、はい。
で、そこから攻めるんだけど、全く点の匂いがしないんだよね。
ああ、なるほどね。ダメな日だったね。
フォワード不発、ね。
はいはいはい。
なんかマルシャルも頑張ってたけど、うん、結局ホイルンド出てきて。
はいはい。
マルシャルもなんかかわいそうだったけどな、ホイールンド出てきて会場がすごい盛り上がるみたいな。
ああ、ホームでそれはね。
マルシャルかわいそうだったけどね。
なるほど、ね。
でもまあ、それそう、ちゃんと結果はね、残してもらわないとっていうのはありますけども。
はいはいはい。
まあ、攻撃陣不発で、どんどんフラストレーション溜まっていき、
うん、
どんどんずれていき、
うん、
で、ボーンマスが強いのよ、普通に。
はいはい。
哲学があるというか、
うんうん
う
ん、
こう、前からプレスかけて、で、ボール奪って速攻みたいなところ。
はいはい、はい。
両ウィングがめちゃくちゃ良かったね。
へぇー、ボーンマスか。
そうそう。
はいはい。
そう、名前忘れちゃった。イボビみたいな髪型してるやつがいたんだけど。
いっぱいいるんだよな。
髪型で覚えてたんですけども。
いっぱいいるんだよな、そういうやつ。
うん、あ、そう、セメーニョね。セメーニョね。
はいはいはい。
アントニー・セメーニョっていうガーナの若者がいるんですけども。
うんうん
うん、そう、めっちゃ良かったね。
はいはい。
そう。右サイドから駆け上がってって。
で、
フォワードのソランケ、センターフォワードのソランケがこう仕事をしていくみたいな。
はいはい、
うん、うん、うん。よかったね、ボンマスね。だからそこに乗れずに、結局ね、累積4枚だったブルーノ・フェルナンデスも、結局イエローもらっちゃうし。
はいはい。
もう散々ですよ。踏んだり蹴ったり、
ね、
そう。結局0点。最初ね、はい、前半とか保持率 80% ぐらいあったんだけども。こんなだよ。1点も入らずね、0-3 ですよ。
きついなぁ。
はい。っていう感じのユナイテッドでしたかね。
はい。はい、
その他で言うと、スパーズ 4-1 ニューカッスルに勝ったみたいなところとかも最近ありましたけども。
そうだね。
これもおもろかったな。うん、リシャールソン2発ね。ちゃんと、ね、ちゃんとやってたよ。ハトパフォーマンス。
えさ、うん、僕が世界で一番嫌いなパフォーマンスやってました？
まあそうね。そうね。まあ確かに、リバプール戦とかありましたけどね。
はい。
はい、ハトダンスしてましたよ、ちゃんと。
はい、はい、やってましたか。
いう感じです。ちょっと話しすぎちゃうとあれなので。
うん。
はい。まあ、順位のとこもさっと見ると、1位リバプール、2位アーセナル、3位ビラ、4位シティ、5位トッテナム、で、6位ユナイテッド、7位ニューカッスルっていう感じですね。
はい、ビラ強えな。あ、
いや、ビラ強いよ、30、勝ち点35。
ね、
今のところ1位リバプール37、2位アーセナル36、うん、で、アストンビラ35。シティ33。めちゃめちゃ混戦。
うん、ねえ。ギュって詰まって
る、
ね。
めちゃおもろいよ、
うん。
今シーズンめっちゃおもろいですな。
いいね。うん。
どこがトップでクリスマスを迎えるかって感じですけども、
うん、
まあ、ちょっと差は空いてますけども、CL 争いみたいなところも結構過激化してきまして。というのもね、シティがちょっとつまずきがちって感じではありますから。
うん、そうだね。
ね。
うん。
うん、いや、ルートに負けるんじゃないかなと思ったけども、
ね。
まあ、なんかギリギリ耐えて勝ちって感じではありましたけどね。
うん、うん。
はい。なので引き続きプレミアリーグ今シーズン皆さん応援するなら今のうちですよって感じですね。ちょっと今シーズン分かんないですから本当に優勝が
ね、面白いね。うん、
はい、非常に楽しくなってますっていう感じになっております。
はい、はい、
ではじゃあ本題のお便り紹介していこうかな。今ちょっと長く話してしまいましたけども、どうするマンチェスターユナイテッド今後の展望を考えようという形で、はい、もしかしたら他にもどうするって考えるべきチームあるかもしれないですけども、まあ、今回はぜひマンチェスターユナイテッドについて一緒に考えてほしいなと思いましたので、
はい、
早速じゃあお便り紹介していこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、では早速お便り紹介していこうかなと思います。皆さんありがとうございます。マンチェスターユナイテッド好きじゃない人ももしかしたら送ってくれたかもしれないですけども。はい。嬉しい限りです。ありがとうございます。じゃあ、どんどん紹介していきます。まず一人目。俺の好きなガムはジュード・ベリンガムさん。デヘア戻そう。以上。 とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キーパー問題ですね。
うん、はい。
まあ、キーパー問題はちょっとあるんだよな。まあ、オナナね。今、正ゴールキーパーオナナですけども、うん、なんだろうな。リーグ戦ではめちゃくちゃ調子いいんだよね。
はいはいはい、はい。
セーブ率も結構上位に入ってたと思うんですけども、いかんせんチャンピオンズリーグでポカしまくるっていう状態ではあるよね。
緊張してんのかな、うん、
いや、どうなんだろうね。しっかりチャンピオンズリーグでちゃんとこう、なんだろう、自分の店もあったりしたからね。
はいはい。うん、
だから、なかなかね。
ね、
でもなんか、デヘア時代長かったやんか。
うんうんうん。
で確かにそのセーブ率っていうか、なんかこう劇的シュートへのセーブはめちゃくちゃ印象的だし、
そうだね、うんうん、
デヘアに助けられてきた部分は多いと思うんだけど、
うんうん、
なんだろうな、やっぱロングフィードとか、
はいはいはい、
なんだろう、こう攻撃への参加みたいなとこ見てると、やっぱオナナすごいなと思うんだよね、リーグ見てても。
ああ、やっぱそこの違いは感じるんだ。
そんなとこ通すみたいなロングキックとかするから、
うんうん、
そうそうそう、なんかちょっと期待したいなっていう感じはあるね。
なるほどね。じゃあまあ、
そう、
あれだね、我慢してというか、ある程度はね、見守りつつって感じかな、
うん、そう、匠的にはそう、オナナ擁護派ですって感じだね。
なるほど、うん、うんうんうん。
あとね、ベンチにトルコ代表のバユンドゥルってやつがいるんだけども、
はあはあ、
これもね、新メンバーなんだけど、まだ試合出てないのよ、それで言うと。
ああ、そうなの、カップ戦とかも出てないの、
うん、そうそう、出てない、基本オナナだからね。
うーん、
まあ、カラボーも負けちゃったっていうのもあるんだけどね。
ああ、そこそこ。
ここからFA カップはここから始まりますけども。
うんうん、
だからね、まあ普通にこうトルコ代表級キーパーやから、
はいはいはい、
ちょっと見てみたいなっていうのもあるけどね。
そうやね、確かに。
そうそうそう。そんな感じ。
なるほどね。
たまにデヘア先生普通にマンチェスターにいるらしいんだけどね。
なんかね、
ツ
イッターとか見るとね、しばしばね、ご飯食べたりしてるよね。うん、
そう、レギロンとご飯食べたりしてるから。なんだろう、なんか、ね、半分入りでもしようとしてるのかな。
キーパーコーチ
も、まあ。間違いなくレジェンドでもあるからね。
そうだね。
ちょっとなんか、もやもやってした感じの対談にはなってしまいましたけども。
うんうん。
まあなんか、良好な関係ではいてほしいなと思ってます。
そうだね。うん、
はい、そんな感じです。ありがとうございます。次、ヘアドライアレックス監督さん、ありがとうございます。はい、さあの意見は大事ですよ、今回は、
ね、
はい、テンハグ監督はオナナやラッシュほどよく擁護しています。もっと無責任に批判を繰り返すマスコミに文句を言うべきです。また選手としてはすごかったが、解説者指導者としては無能なユナイテッド OB は黙れと言いたい。そうだね、カンター・ファーガソンしか知らないのにあれこれ言うなと思います。
なるほど、
ありがとうございます。そうね、確かにこうユナイテッドレジェンドたちはその影響力ありますからね。ギャリー・ネビル先生とか。
俺も一番最初に浮かんだ、うん、
ギャリー先生はもうなんか何なんだろうね、セルジオ・エイチゴみたいな感じになってますね。松木さんみたいな、なんか、
ね、
名物コメンテーターみたいな感じになってますから、
ね、しかもいつも文句言ってるよな、あの人な、
うん、そう、ギャリー・ネビル先生とか、
はいはいはい、
あとだロイ・キン先生はもう、
あ、
もはやレギュラーメンバーですけどね。
そうだね、あ、
ユナイテッドご意見番として。
そうね、
コメントいただきますけども、
確かにな、
まあ、そうだね、うん、まあ、確かに、そういう人たちは、ほとんどファーガソンの下で育った人たちやから、
うん、
確かにね、こう、ユナイテッドとはこうあるべきみたいな思想はかなり強く持ってると思いますから、
そうだね、あ、
ちょっと見守っててほしいなってとこはありますし、
うん、
そう、マスコミ問題ね、なんかこの間もあったよね、あの、なんか匿名告発者みたいな人がさ、ユナイテッドの。
ああ、そうなの、う
ん、内部を暴露みたいな。ロッカールームの雰囲気は最悪だよみたいなやつを暴露したみたいなあったけど。
そうなんだ。そんなことあったんだ、はいはい。
そうそう。で、それをリークした、それを報道した4社なんかのマスコミかなを出禁にしたみたいなあったんでね。
へ、うんうん、そうなんだ。
結構ね、大手どころのイングランドの、
はいはいはい、
メディアをこう、来んなって感じで、テンハグが出禁にして。
へ、
でもその結果 2-1 でチェルシーに勝ちましたから。
いや絶対その結果ではないでしょ。
集中できたのかなと思いつつ、
はいはい、ね、
内情は分からないんだよね。
そうか、
本当にそういうなんかロッカールームの雰囲気が最悪なのか、
うんうんうん、
でもなんかあの試合の後マクトミネーとかはなんかこう監督の思想にみんな共感して頑張ってるよみたいなインタビューとかしてたから、
はいはい、そうそう、ね、
なんか分からんね、どんな感じなのか。
そうだね。まあなんか、うん、テンハグ監督がこう、なんだろう、ペップとかクロップとかよりは、なんかこう、うん、マスコミからの煽り体制が低そうなイメージあるな。
まあね、あの、 なんだろう、まあ、アヤックスでやってたとはゆえ、
うんうん、
なんかこう、いわゆる超メガクラブ、
うんうん、ああ、そうかそうか、確かに。
四大リーグのメガクラブで監督指揮経験はないんだよね、確かね。
そうかそうか。
バイエルンのコーチからアヤックスとかだった気がするから。
なるほどね。
うん、なんかそこら辺のもろさはあるのかなっていうのは思うかな。
なるほどね。まあね、そこ
も。ペップとかクロップとかうまいやんか、その辺ね。
そうだね。ああ、
うん。ファーガソンとかもそうだよね。むしろマスコミを使うみたいな感じだからね。
ね、そう。モーリーにはパフォーマンスするしな。
うん、ああ、そうそうそうそうそう。そういう感じではないのかもしれない。
ね、まあ、それも含めてね、成長待ちというか、ユナイテッドのね、まだ成長伸びしろ部分みたいな感じではあるよね。振り向いてね。
そう。
うん。
で、なんか圧倒的に問題児だったメンバーは退団した気がするんだよね。そう。
はいはい。
P の人とか、ね。
はいはい。
うん。
J の人とか、ね。
JL の人とか。JL の人とか。
はいはい。
いや、聞くと、まあこれもね、なんかマスコミが切り抜いてるやつだから別に信憑性はないけども、
はいはい、
なんかもう遅刻すんのが当たり前みたいな。
ああ、よくないね。それよくないわ。
今、
う
ん、今揉めてる一人もいますけども、
はいはい、
なんかもうなんか余裕で遅刻してくるみたいな。
あ、
で、みんなが、こう、なんだろう。規律にみんなが怒ってるみたいな、そういう人たちに対して、うんうんうん、マティッチかなんかのインタビューで最近のだから、マティッチはなんか学級委員みたいな役割で、
はい、
規律委員会みたいなのをこう立ち上げて、
はいはいはい、
なんか遅刻者とかを張り出して罰金をいっぱい回収したみたいなインタビューがありましたけど
マジ学級委員長や
マティッチって思ったけどね。
ねえ、
うん、だから比較してたのがチェルシーなんだけど、モーリーニョの時のチェルシーは全く遅刻するやつなんかいなかったと、
は
い
は
い、
ね、うん、なるほどね。
まあでも最近はなんかそういう無責任のやつらも多くてみたいな。
はいはい。
だからなんか選手と監督のパワーバランスが明らかに選手の方が最近高かったからね。
ああ、よくないね、うん。そっかそっか。
スールシャールもそうだし、
うん、
僕がもうめちゃくちゃなんか期待してたラングニックもそうだし。
はいはいはい。
完全に舐められてましたからね。
ねえ。
だからちょっとね、監督とかの威厳みたいなとこを取り戻すっていうのは、確かにね、
そうだね。そう考えるとあれだね。アルテタはめちゃめちゃ頑張ってたね。
う
ん、チームをまとめるためにね。
うん、若いメンバーなんかもうそんな、絶対あれじゃん、文句言うじゃん。
やんちゃなや
ついっぱいなんだから。
やんちゃなやつ多くてな。
やんちゃもんが多いんだから。
うん、
だから、その、まあ、オーバメアンとかね、ああいうなんか細かい規律を犯しちゃった人たちにも結構厳しくというか。
そうだね。
オーバメアンなんかもう超スーパースターですからね、そのア
スリートね。そうね。だって金のランボルギーニ乗ってるからな。
うん、ね、オールアナッシングの情報ですけどね。
ね、
うん、髪の毛に金入れたりとかね。
ね。
ゴールドショーみたいな。
考えが成金なんだよな。
ちょっとだけこう、ね、緊急事態宣言下でちょっとだけ地元に帰っちゃっただけで。
あったね。
練習組んだみたいなやつをね、
ありましたね。
とか、
はいはい、
そう、ああいう監督の威厳みたいなところは大事なのかもしれないかな。
そうだね。
そのためにそう OB たちも協力してほしいって感じはあるけどね。
そうだね、うん、うん、その通りだわ。
はい、ちょっと熱くなってしまいましたから、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次いきます。コップジョージさん、はい、フォワードの人が奮起しない話にならんと思いますよ。でもこの前 IG さんが言ってましたが、アウェーガラタサライ戦のアントニーもですが、いい選手はいる。ただ余裕を持ったらダメ。それがサッカーだと言ってました。権威争奪さんで敗退した。ここで切れちゃってますけど、なんかあの
かな。なんか言いたかったのかな、最後。
まあ一応意図は汲み取りましたんで、ありがとうございます。うん、はい。フォワード陣が奮起しなきゃダメっていうところと、
はい、はい。
まあ、緊迫感。
うん、
緊迫感を持って試合に臨めっていうところですね。
そやね。うんうん。
IG さんはユナイテッドサポの YouTuber ですけども。
はいはい。
そうだね。なんか、もう今回もそうだよね。チェルシー戦であんないい試合をしてさ。
うん、うん、そうだね。うん、うん。
チェルシーと、なんかもうスーパースターばっかのチェルシーとさ、
うん、
いい試合ができたと思ったらボーマスに 3-0 ですよ。
そうだね。ムラがあるね。うん、
まあそういうとこだよねって感じはあるし。そうだね、権威争奪戦ね。うん。まあ、ホイルンドの覚醒にちょっと期待だよね、それでこそ。
そうだね。
ちなみにリーグ戦まだ0得点ですから、ホイルン。
そうだよね。あれだから、遠藤の方が決めてるから。
うん、いや、そう。遠藤の方が決めてるよ。遠藤の方が決めてるよ。
うん、
はい。ウドジェの方が決めてるよ。
確かに。せやね。
ですからね。チャンピオンズリーグは、5試合5発とかだったかな。
ああ、シールは絶好調な
の、ね、中なんですけど、
はいはい。
そうそうそう、リーグ戦ではゼロですから。
そうか、
はい。その辺だね。あとはラッシュフォードとか、あの辺も、うん、ちょっと気合い入れ直して頑張ってほしいですよ、本当に。
そうやね。うん、うん。
そう。 あの、チェルシー戦でね、発覚しちゃったのよ。ラッシュフォードいない方がいいんじゃないかみたいな
思っちゃった。前線からの
プレス。全世界が思ってしまったからね。そうそうそう。
うん、
まあ、それを見て、ラッシュフォードとか、マルシャル先生が覚醒してもらうっていうことをちょっと期待したいなって感じはあるかな。
そうだね。確かにね。うん。うん、
っていうとこでござんす。
はい。
はい、じゃあ次行きます。翼さん。
うい。
とりあえずフォワード陣が足りん。まあそうだね。そこなんですよ。マクトミネをフォワードに登録しても、その穴は誰が埋めるのか。金を取れなかったことがここまで影響出るとは。センターフォワードカモン。ということでいただいてます。
なるほど。
はい。まあ同じくですね。
うん。
はい。センターフォワードね、ホイルンドへの期待と、マルシャルの覚醒と。
そうだね。確かに。
まあどうなんだろうね。まあマクトミネは、確かに、なんかユースの時とかはほぼフォワードだったらしいから、
それで言うと。あ、そうなんだ。
うん。190の体格に恵まれて。
確かにね。
ね。圧倒的ゴール嗅覚と。
はい。
ね、だマクトミネ先生は逆にあそこでいいのかもしれないね。なんかの、うん、プラスオプションとして攻撃の、ね。そうだね。
飛び込んでくるマクトミネがいいよね。
そうそう。うん、そう。いいんですよ。だから、あの男はあそこに置いておき、そうだね。まあ、バイエルン後に、
はいはい、
ケイン先生をみんなで勧誘するといいんじゃないですか。
おいで
バイエルン戦後に。そう。君が必要なんだよ。言ってもらえば、ラッシュフォードあたりからちょっと言ってもらって。
今、ケイン絶好調だからな、バイエルンな。
いや、そうなのよ。だから、フォワード問題は引き続きあると思います。ありがとうございます。
はい。
はい、では、続きまして、カイトさん、ありがとうございます。頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れって感じでいっぱい送ってもらってます。ありがとうございます。じゃ全部諦めましたけども、
はい、そうね、アニマル浜口ですね。
気合いだおじさんみたいな感じになりましたけども、
はい、合ってますね、完全に。はい、
頑張る、ありがとう。頑張る、
そうね、うん、
頑張ります。そうね、そう
頑張るしかないね。
うん、うん、
そう、でも本当にあれなのよね。チェルシーに勝てるってことは、ボーンマス戦0-3で負けるチームなわけないんだよね。
いや、そうなんだよね。そう。
ってことは、頑張りが足りてないんだよね。そう。
本当に。いや、まあ、本当に一理あると思うのよ。それでなんか、プライドみたいなところ、
ね、そうだね。
いや、あるとは思うんですけど、で、そういう、こう、うんうん、熱量を出すプレイヤーはいると思うんですけども、
はい、はい。
なかなかそれが結果に出なかったり、繋がらないっていうところは、ちょっと悲しいよね。うん
う
ん、
そうやね。
そう、うん。アーセナルとかシティとかリバプールと何が違うのか。ね。はい、ニューカッスルと何が違うのかっていうと、そのパッションみたいなとこだと思うんだよね。うん。
なるほど。はい。
そんな感じだと思います。はい。
はい。
ありがとうございます。はい。じゃあ次行きます。コウスケさんです。どうもはじめまして。俺の好きなガムはジュード・ベリンガムの友達、シティズンのソラです。また来たよ、友達。ありがとうございます。もう嬉しいですけど、ありがとうございますね。推しはケビン・デブライネです。あ、そう。ありがとうね。はい。じゃあ、本題ですけども、さて、このテーマに言えることはないです。ないんかい。ないと。ないの。
ない。はい、ないって。
で、まあ、言えるならば、これは仕方ないと思います。オナナ、ホイールンドなどの新戦力は、テンハグのサッカーに対応するのに時間がかかってることでしょう。これは仕方ないです。かっこ。でも、ペップは分かりやすいんで、すぐ浸透する。なるほどね。さすがシチズン。オナガについては代表ウィークで鍛え上げてやればいいんじゃないかなと思います。とのことです。はい。
はい。
ありがとうございます。なるほどね。
ありがとうございます。
はい。まあ、シティズンからの意見でした。むしろ送ってくれてありがとうな。ライバルチームに対して。うん、はい、
確かに。
うん。まあでも、ペップも、割とこう、新メンバーの浸透みたいなとこは結構時間かけてやるタイプだよね。それで言うと。
ね。
まあ、そうか。ハーの兄貴はまあ、例外ですけども。あれは怪物ですから。まあ、うん。
ね。なんか、ハーランドはそんなにね、やることがシンプルというか、うん、ポストに降りてくる、前線でゴールを決める。
いや、そう
ですね。
もう、ハーの兄貴は入った瞬間にもう、ね、50ゴールですから。そんな、ね、そんな反則なって感じありますけども、それこそ、アケとかね。アケとかも、
ね、
鍛えに鍛えて今、主力になってますし。
ね、グバルディオルとかも今なんか適応させてる途中って感じするし。
そうそうそう。ね、あんなワールドカップで注目されたグバルディオルも結構ベンチに回ること多いですけども、多分今仕込み中って感じなんだろうね。
ね。
うん。
ね、
うん、そうそう。だからまあそんなところも見習いながら、確かにね、オナナ、ホイルンド、そして忘れちゃならないメイソン・マウント、ね。
うん、そうだ。
アムラバト先生もちょっとずつ本業で仕事ができてますから。はい、
はい、はい。
まあ、その辺をしっかり時間かけて育てるってところが大事なんじゃないかな。 はい。
そうだね。確かにね。うん、
ちょっとね、マンチェスターユナイテッド育てるっていうのが非常に苦手なんですよね。あの、即戦力型の企業ですから。
はいはいはい。
ビズリーチとかで、高年収のやつを引っ張ってきて、本地ですから。
なんか、野球で言うと巨人っぽいよね。確かに。
いや、そうそうそう。もう他で活躍したスーパースターを。うん、もしくは、もともとユースにいたのにね、あの、P の兄貴とかそうですけど、
はいはい、
他に売却して、で、大活躍したら、その、売った値段より高い値段で買うっていう意味わかんない
します。ねえ、里帰りすごかったもんな。
そうそうそう。まあ、そんな彼も今、4年間のプロライセンス剥奪みたいな感じらしいよ、あの、ドーピングの
彼は。あ、結局4年もなのね。はいはい。
確か、僕が見たニュースだとね。はい。
厳しいね。
はい。あ、まあ、というのはさておき。まあ、そう、育てるのが苦手っていうのはもう命題ですから。はい。
確かにな。
うん。数々もの選手たち、ユナイテッドに来て、こう、衰退してった人たちを見てきましたけども。はい。
はいはい。
まあ、ちょっと時間かけて、哲学を浸透させる時間はあってもいいんじゃないかなと思います。はい。
そうだね。
うん。うん、ちなみに、オナナね、代表を復帰したのよ、最近。なんかね、監督との確執でカメルーン代表辞退してたんだけど、最近復活したんだよね。はい、そう。
あ、そうなんや。
そう、はいはい。で、あの、アフコンとかあるからさ、参加すんのかなと思ったけども、オナナ的には最近調子悪いから、はい、で、テンハグにもうチャンスはねえぞって言われてるらしい。うん、チャンピオンズリーグの件もありね。学びしたけども、はいはいはい、そう、ここまで信頼してきたけど、ああいうミスはもうダメだよって言われてる中で、アフコンとかで抜けちゃったら、はいはい、それこそバユンドルとかにこうポジション奪われちゃうから、
ちょ
っとどうしようかなってなってるらしい。
そう、なるほどね。なんかさ、
です
え、オナナカメルーン代表？
そうそうそう。
はいはい。あの、うちのマティプもカメルーン代表なんですけど、うんうん、マティプも監督と。
マティニーもそうだよね。
揉めて代表引退してるんですよ。
ね、そう
そうそう。
なんかよっぽどなんか悪いのか分かんないけど。
カメルーン何があるんだ
そうなのよね。アフリカは結構揉めますからね、皆さん。
揉めてるね。うん。そうか。
難しいですけども、ガーナ代表とかもあったね、昔ね。給料未払い
で
ワールドカップ中にね、
あったあった
帰るみたいなのありましたけど。はい、
ありましたね。うん、
まあまあまあ、そんな感じです。はい。
はい。
ありがとうございます。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。次は、たこ焼きさん、ありがとうございます。ユナイテッドはセンターフォワード、サイドバックとセンターバックができる人とボランチおすすめ。スカルビーニとアラウフとキミヒとムシアラとラウタロとデイビッド。以上です。さよならーメン。なるほどね、ちょっとな。
呪文みたいなお便り。
そうね。句読点がなんかちょっとちゃんと読めてたか不安ですけども。
はいはい、
なるほどね。センターフォワードとサイドバックとセンターバックとボランチがおすすめと。うん、全部やんか、
はいはい。ほぼやな。
ほぼ
全部やな。
で、その中でもスカルビーニとアラーフォとキミヒとムシアラとラウタラとデイビッド。
はいはい、
なるほどね。
なるほどね、
はい。その辺を取った方がいいよってことだね。はい。
はいはい。スカルビーニだけわかんないな、俺。
ほう。いや、僕も初めて聞きましたかもしれない。
ね。
何者だろ
う、
スカルビーニさん。
スカルビーニね。まあでも、うん、あとあれね、あの、みんな、基本、非売品の選手ばっかな感じですよね。
そうだね。そうだね。なんかもう、いや、これもユナイテッドの悪いところよ、これこそ。あの、高額で活躍選手を買う、即戦力買うのね。ありますから。
はいはい。
スカルビーニは、イタリアのアトランタの、ね、アトランタのディフェンダーみたいだね。
はい。ぽいね。
二十歳。めちゃくちゃいいじゃん。欲しい。欲しい。
でかいよ。194。
アトランタですから、ホイールの兄貴にちょっと連れてきてもらえます？ちょっと。
あ、なるほどね。そうか。はいはいはい。なるほどね。
リファラル採用してもらってね。
そうだね。
そう。
大事大事。
援護採用って言ったりもしますけども、そういうね、大事だからつながりね。はい、
ねえ、うん。
ちなみに、噂だけど、あの、はい、P、もう P の人でも、ポグバが、
うん、ポ
グバが、
ね、
ルカクを連れてきた時も、結構ね、
はいはいはい、
熱烈な勧誘したらしいよ。
そう
ですけど、ポグバが車でルカクを乗せて、はいはいはい、オールドトラフォードを見せて、そう、
はいはい、
ここでプレイするなんて素敵じゃないみたいな感じの、勧誘をして、ルカクを連れてきたらしい。そう
ね。シアターオブドリームだからね。
そうそうそう歴史あるスタジアムで一緒にやろうよみたいな感じで言ったらしいけども、ね、二人とももういないと。
確かに。
そう。もうなんかね、
夢の後。
そう、もうユナイテッドスピリットを持って戦ってる人に来てほしい。はい。
そうだね。うんうん。ガルナチョとかいいよね。
いや、そう。
あの、気合を感じる。
あと、ホイルンドのいいとこはね、ユナイテッドが大好きなことなんだよ、昔から。
ユナイテッドラバーなんで。
そう、はい、せっかく歴史あるクラブなんだから、そういう人にこそね、ちょっと来てほしいね。
そうだね。うん、うん、確かに。
はい。そんな感じです。はい、ありがとうございます。次、ディディエ・ドログバさん、いつもありがとうございます。ザ・ワールド、どうもディディエ・ドログバだぜ。ここというところで勝てないのがあなたたちのダメなところ。そこ改善しない限り再開も夢かもね。グフフフ。と言われました。ありがとうございます。はい。
はい、
まあ、ディディエ・ドログバさん。
煽るね。
そうね。ここというところで勝てない。まあそうだね。ドログバ兄貴に言われたらそうだよ。ね、
まあ確かにな。
ドログバ兄貴はね、勝負どころでね。はい。まああの、CL のヘディングとか含めて、そう。
確かにな。
まあ、彼がゴールを決めてきた、あの勝負を決めてきたってところがありますから。はい、
そうだね。勝負強さで言えば。あのそれこそね、そあのワールドカップもドログバにやられたのも、あの記憶に新しいですけどね。
そうですね。うん、はい。そんな感じですな。まあ、勝負どこで勝てないところ。まあ、本当にチェルシー戦の敗北の後のボーマスみたいなね。うん、そうそう、ね。
はいはい。まさにそう、ね。
まあ、チャンピオンズリーグとかまさにだよね。3点入れてたのに引き分けるとかさ。
そうだね。厳しいね。
本当に、そう。勝負強さみたいなところは、確かに、ドログバさんが言う限り必要なのかもしれませんね。はい。
確かに。
ドログバさんが初めてチャンピオンズリーグの決勝に出た、あの、僕がずっと言ってるあの、モスクワの決勝。
はいはいはい。はい、
ドログバさんね、こんなこと言ってますけど、あの延長後半でレッドカードで退場してるんですよ。しかもあの審判に文句言って退場ですからね。
ああ、一番くだらないやつだ。
うん、で、もともと PK 結果5番ドログバだったのに、急遽ジョン・テリーが蹴って、はいはい、ジョン・テリーが滑って負けちゃうと。
ドログバさんが逆の方に勝負決めちゃってますね。そう、
前科ありです。はい。
はい。
はい。ありがとうございます。次いきます。サメルと2時50分さん。どうも、サミュエルと2時50分です。マンチェスターユナイテッドに直接対決で負けた10位チェルシーサポの私が言うのもあれですが、てんてんてん。いい試合でしたね。はい。
そうだね。
テンハグ率いるマンチェスターユナイテッドの問題は、チームが何をしているところ、何をしようとしているのか理解できないことですよね。試合を見ていても、一貫したプレイパターンというものが存在しないですし、ここ数日間のトレーニングで何をしてきたのかわかりません。エメリやポステコグルーラが就任してから数ヶ月で明確なプレイスタイルをチームに植え付けることが成功したのことを見ると、テンハグの仕事には問題があると思っています。ただテンハグを解任したとしてもユナイテッドの状況が好転するようにも思えない。問題の数が多く根が深そうですが、まず何人かの選手の売却から始めないと、解決に向かわない気がします。10年くらい前から繰り返したパニックバイの弊害がリセットできていない。どこの組織でもそうだと思うけど、低調なパフォーマンスの続く高級取りがいたら、その本人のみならず、周囲にも目には見えない悪い影響が出てくるはず。加えて、規律を守らないとなればなおさらです。あ、そうね。規律を守らないとなればなおさらです。はい。
うん、
PS、次週のお便りテーマ、どうするチェルシー。今後のテーマを考えようでお願いします。このままじゃ、強兵リバプールに勝てん。あら。いや、そうなのよ。実はちょっと状況を見ると、チェルシーの方がちょっとやばい感じはするんですけども、うん、
はい。
僕の中ではね、未来はあると思うよ、チェルシーの方が。ね、
うん、
いかんせんね、こう、選手たちのスター性というかね、
はいはい、
若手勢揃い感が、やっぱり、期待しちゃうところあるよね、チェルシーには。はい、
ね、なんか、チェルシーがさ、オーナーが変わってさ、うんうん、めちゃめちゃ選手取ったじゃん。で、監督もバーって変わってさ、うんうん、で、なんか、そうそうそう、あれ、なんだ、めちゃめちゃリセマラ感があるというか、なんか、いや、一旦リセットぜみたいなね。
ガチャぶん回し感はあるよね。
あったよね。はい、って考えたときに、確かに、ユナイテッドって、そこがなんか逆に言うとリセットしてっていうよりかは、なんか、じわじわ引きずってるよねって言ってるこのお便りの指摘は、確かにそうかもなって思った。
うんうん、いや、そうなんだよ。
ね。はい、
だからね。
そうですよ。
なかなかね。はい。
ねえ、
まあ。まさにっていうポイントがいっぱいだな、本当に。
はいはい。うん、あれなんですか？ユナイテッドは給料高いのはどなたなんですか？カゼミロか。
一番高、じゃあ誰でしょう？一番高いの。
お、
誰でしょう？
カゼミロか、
うん。
ラッシュフォード。
ブー。一番は、
誰だ？
まさかのジェイドン・サンチョ先生ですね。
あー。
何してんだよ、サンチョ。本当に。謝れ、早く監督に。謝ってくれ、監督に早く。 ね、
もう俺あれだわ、山頂忘れてたわ完全に。
いやそう、もう忘れるぐらいだよ本当に。まあね、まあ知らない方もいらっしゃるかもしれないですけども、ちょっと規律問題で今ちょっとチームを離れてるって感じですけども、
はい、
まあ、でも山頂もちょっと悩むところやっぱあるみたいで、ね、まあ彼エリート、うん、エリートだね本当に、サッカーエリート。
そうだよね、
そう、誰からもこう文句を言われないぐらいの実績を今まで残してきて、実はあのシティのユース出身なんだけどね、うん、彼は。
はいはい。
超絶、なんかサッカーの、なんかエリートが通う学校に通って、で、シティのユースにいて、そのままドルトム、もう試合に出たいからっていう理由でドルトムントに行って、大暴れして、うん、で、今ユナイテッドに来てって感じですけども。
そうだよね。
一番チームでお金もらってますから、しかも。
あら、あ、それまずいな。
噂によると、P の先輩と一緒のごとく遅刻常習犯だしとか、そういうのあるらしい。
ああ。
なんか夜中までゲームやっちゃうとか。そう、
あー、ダメだね。
らしい。なんかもうオールドスクールなんだよね。昔のスター選手なんだよね。そう。
はいはいはい、はい。
だから。
エイペックスとかやっちゃうんだろうな。うん、
そう。だから、規律問題もあり、監督と喧嘩して、謝ればいいことを謝らないと。
そう、あー、それまずいね。
そう、まあ、これもメディアの切り取りでしかないけどね。そう、
うん、
一番もらってるのは山頂です。で2位がハゼミロ。そう、
はいはい。
で3位バラン。
あー、そっか、バランもいるね。そう、
うん、で次並んでラッシュ、マウント、マルシャルですね。
なるほど。
でキャプテンのブルーノが次ですよ、う
ん、いやー確かにブルーノが一番もらっててほしいけど、ブルーノじゃないんだろうなって思った。
そうそうそうそう、だからまあもうね、ラッシュとのマルシャルなんかもうほんと頑張ってくれよって感じだよ
確かにな、その通りだわ、うん、
でも大差つけてますからね、ほんとサンチョと、まあ、風見ろ兄貴がちょっと抜けてるかなって感じではある。
うん、そうなんだ。
そう、そんな感じですよ。
なるほどですね。
これどうなんだろうな、この給料一覧今見てるんだけど、
はいはい、
すごいね、確かにこれ見ると差が、今ね、サンチョの6分の1とかだよ、マクトミネ。
マジそれはきつい ね、うん。一番決めてんのに。
うん。だからマクトミネ ×6 とサンチョ1どっちがいいかって話だよね。単純な計算になっちゃうけど。
そうだよね。だって、マクトミネをあれでしょ、前3枚フォワードで使って、中盤3枚マクトミネで使っても、サンチョ1人分でいいんでしょ。
そう、うん、4-3-3 の前3-3マクトミネでも別にいいぐらい。
そう考えるとやばいな、確かに。
そう、結構ね、インフレというか、こう上振れがすごいよね、この給与形態もね。
は
い、
なるほどね。
リバプールとかアーセナルとかこの辺厳しいけどね、なんかチーム内バランスというかね、うん、そういうイメージはあるけどね。うん、
そうだね。あれよ、そもそもリバプールは多分給料が安い。
そう。なんかカイセド先生とかもさ、その辺の理由も多分あったろうね。
うん、うん、うん、そうだね。確かに。
で、アーセナルも結構そういうのあるよね。なんか、だからライスが結構異質な感じはあったけどね、あの遺跡は。
はいはい。
うん、
そうやね。
それでも取りたかったっていうのはあるのかもしれないけど。うん、
ね、これいつだ、今年か。今年の記事で、うん、いるじゃん、セカンドキーパーのケレハいるじゃん。
うんう
ん
う
ん、1万ポンドで、
1万ポンド、
うん、そう。本当かみたいな。給料182万って書いてあるんだけど、本当かみたいな。そう、でも、そうそう、なんか、エリオットとかでも、730万とか、なんか、なんか、
はいはいはい、
なんか日本のサラリーマン、ちょっと出世したサラリーマンぐらいの、
あ、そうなんだ。
ね、給料だったりとか、
ね、
って書いてあるけどね。そうそうそう。
あ、そうなんだね。
ま
あ、いろいろありそうや な、この辺はね。まあ、
ね。
なんだろう、別にクラブのこう哲学的な部分によるかもしれないけども。うん、
そうだね、う
ん。この辺のバランスは、もちろんあると思う。よく見えないね、うん。一番お金もらってる人が今、チームにいないっていうのは、ね。
そうだね。それはちょっと厳しいな、
うん、はい。ありがとうございます。ちょっと根深い部分がたくさんあると思いますが。はい。
はい、
サメルと2時50分ありがとうございました。ちょっと来週チルシーは使えないんですけども、このままちょっとね、定調が続きそうであればやりましょう。こちらは。
近々やりましょう。うん、
やりましょう。はい。じゃあ次行きます、ペップの娘の彼氏さん。デリアリさん、ありがとうございます。マクレスターユナイテッドを推している私ですが、マクレスターユーが嫌いな、マクラスターユーで嫌いな選手がいます。そう、ラッシュフォードです。なるほど。
なるほど。
彼は前線からのチェイシングをサボる、ネガティブトランジッションの切り替えも遅い、ピッチ外においてもナイトクラブに出入りしたりと、模範となるプレイヤーではありません。マクレスターユーの10番といえば、ファンニステル・ルイや、職毛ルーニーなど、失礼だぞ。偉大なレジェンドがいました。 彼はその偉大なレジェンドの足元にも及ばませんし、その歴にたどり着くことは永遠にないと思います。ガルナチョの台頭もありますし、高く売れるときに売った方が得策だと私は考えます。私がマクレスタイオーのオーナーだったら、冬の遺跡市場で、諸悪の根源であるラッシュフォードをサウジのアルヒテハドか、アルアハリが、アルシンドに売りさばいて、ちょ、一人違う人、人がいますけどね。アルシンド。アルシンドはカシマレジェンドですけどね。そのお金でバイエルンのディリフト選手とムシアラ選手とサネ選手を獲得します。友達なら当たり前。アルシンド披露してくれましたけど。ありがとうございます。
ね、楽しいお便りですね、はい。
はい。ありがとうございます。まあ、ラッシュフォードね。まあでもなんか、はい、ラッシュフォードそう、さっき話したけども、やっぱりなんか、
うん、
ガルナチョとかアントニーとかホイルヌに比べると、なんだろう、その気合というか、そのソウルの部分かな、
はいはいはい、
魂と書いてソウルと読みますけども、その部分は確かにちょっとね、はいはい、足りない部分はあるのかなっていうのは思っちゃうよね。う
ん、なるほどね。まあ、ね。
でも、なんか期待しちゃう自分もいるんだよね。やっぱり、
はいはい、
やっぱり、イングランド代表のフォワードで、うんで、うん、いくつものチャンスを救ってきたラッシュフォードですから、
うん、ね、いやだって物は違うじゃん、明らかにさ、スピードとかシュートの威力とか精度とか見てるとね、うん、やっぱいいなって思うもんね、
うんうん、昔のチェルシー戦のあの意味わかんないフリーキックとか、あの、はいはい、二ブレぐらいするやつとかね、
はいはいはいはい、
カウンターのキレは天下一品だし、なんか乗ってる時は本当にすごいんだけどね、
はいはい、
もうエースって感じではあるし、
うん、
あと、マンチェスター大学の教授で、博士号ですからね、彼。あの、教授ですから。
素晴らしい。
チャリティーにも熱意にこう参加して、ね。
はいはい。
から、やっぱまあ、僕たち日本人ですけども、あとなんかイングランドの人から、うん、マンチェスターの人からしたらまたちょっと違う感情あるのかもしれないね。
ね、まあそうだね。
クラブの生え抜きで、うん、国を代表する選手で、で、地域にもすごい貢献しててみたいな。はいはい、そう。
うんうんうん、
ねえ。で、それをなんかこう、サウジに売るとかになったら、ちょっと、事件だね。これは、ちょっと事件かもしれないな、確かに。
確かにな。なるほどね。
はい。
そう
か。っていうのは思っちゃうかな。はい。
うん、うん、うん。
まあ、まだまだ、ファンニステルロイは確かにルーニーとかに比べたら全然だと思いますから、ちょっと頑張ってほしいな。
そうだね。うん。そうだね。あの、克服して頑張ってほしいね。はい、守備とかもね。
うん。頑張ってほしい。ラッシュと、あとマルシャルですね。頑張ってほしいなと思います。はい。
はい。
じゃあ次いきます。チアゴ・アルカンターラさん、アントニーとマグエアは安定したパフォーマンスを続けてるね。なるほどね。マクトミネは中盤なの？オナドとマウントには完全に、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、あ、1億ユーロね。1億ユーロ無駄にしてますし、はい、ブルーノはキャプテンシーあるとはいえ、あのタイミングでイエローはあかんわ。でも結局フォワード陣が頑張らなあかんすよ。ありがとうございます。チアゴ先生からの。
チアゴが使ってる日本語翻訳アプリみたいなのがやばい説。
最後なんかちょっとずつ関西弁が出る感じがありますけども。
ね、
ありがとうございます、チアゴ先生。
ね、そう、お前は試合出ろっていう、
はい、このタイミングで上げていただきましたけども、マグワイアね、完全副長ですよ、うん、マグの兄貴。いや、すごいよ。
調子いいんですか、
うん、調子いい。もう完全にね、今、一番安定してると思う、むしろ。
あ、本当いいね。
あんなにバカにされてた時を本当にね、いや、なんか手のひら返すようであれだけども、本当にね、
はいはい、
よく頑張ったよ、マカワイア。いや、本当に。
復活した。
今までこう、もう世界のみんながなんかこう、マグワイアみたいな感じでバカにしてたと思うけども。
そうだね、確かに。
今となって本当にマグワイアありがとうって感じ。腐らずに、だって、キャプテン剥奪されてよ、今シーズン。
そうだよね。いや、本当それ。
剥奪されて、うん、で、4番手ぐらいだってね、序列で言うと。ね、
うんうんうん、
リサンドロ・マルティネス、バランいて、ね。
はいはい。
で、あと
センタルフ、リンデル
フ。あ、リンデル吹いて。で、多分その次ぐらいだったよね。はいはい、で、謎にエヴァンズも来てみたいな。
うんうん、そうね。エヴァンズ頑張ってるやん。
え、ね、みたいな。クラブレジェンド的な存在だったエヴァンズが謎にやってきてみたいな。はい、いや、マグワイアからしたらね、俺いるのに、え、いるみたいな感じの、
そうだよね。確かに。
そう。
それはあるわ。
男がですよ。11月のベストプレイヤーですからね、プレミアリーグの。そう。
いや、素晴らしいね。
めちゃくちゃ珍しいらしいよ、ディフェンスでもらうのって、やっぱり。
いや、確かにあんま見ないな。うん、
そう。で、ユナイテッドでも、あの、ビリッチ以来の受賞らしいね、センターバックでもらうの
は。おー、すごいわ。
すごいよ、もう、名実ともにもう完全復活ですよ。はい。
よかったですね。
いや、ほんと。いや、マグ、ほんと、ごめん。うん。謝らせてくれ、マグ。ごめん、でも、バカにしない。バカにしてたわけじゃないけど、うん。ほんと、ありがとう、ここまで頑張ってくれて。
ね。いや、いい選手だ、それは。素晴らしい。
うん、まあ、マグ30歳。頑張ってほしい、まだまだ。うん、はい。ありがとうございます。そんな感じです。
はい。
次、カピバラさん。監督にモイーズ招聘し、マクトミネのワントップ。これで行きましょう。この際、アシュリー・ヤングも連れて行きますか？わら。バカにしてますね。
コップなので。
はい。まあ、モイーズユナイテッドといえば、クロスをひたすら入れまくるね。
そうだね。でも確かに、モイーズ招聘するんだったら、マクトミネがベストだね。
ワントップで、
うん、
かつアシュリー・ヤングも必要になるかもしれない。
ね。
右サイドアシュリー・ヤングで
。そうね。
そう、必要になるかもしれないね。
そうね。はい、確かにね。あっ、ありましたね。そんな時代もね、
はい、
うん、
あ、モイズも今ウエストハムですごい頑張ってますからね、はい、
ねえ、うん、でもあれですよ、あのフルハムに 5-0 でポコされてましたね。
まあそれもモイズですよ。
ね、うん、それもまたモイズ、うん、
うん、それもまたモイズです。
モイズ、は
い、うん、ありがとうございます。ちょっと昔を思い出しました。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ次、キータさん、どうしようもない笑、と言ってしまったら元も子もないですが、チームの雰囲気を変える必要があると思います。監督、キャプテン、グレイザー、総特会できたら苦労しませんね。個々の能力値は高いはずですので、モチベーションは戦術を見直す必要がありそうです。漠然とした答えですいません。ありがとうございます。
はい。
まあ、その通りですね。はい。
うん。
キャプテンはブルーノにもうちょっとこう、格みたいなところというか、なんて言うんだろう、はいはい。現場マネージャー感がすごいんだよね。誰よりも動いて背中でついてこい感がすごいから。
はいはい。
まあ、なんかドシッとするキャプテンとしての格が出てくればまあいいと思う。かつ、ね、多分それをできるメンバーは今現状いないと思うから、まあカゼミロとかね、
うんうん、
アランとかあの辺はいるけども怪我がちだし。
そうだね。今いないもんね。
まあ、そう、ブルーノが数年かけて格を出してもらえればいいと思うし、
はい。
ちょっと前にもあったけど、こうテンハグが解任したところで感は正直ある。いないと思う。
そうだね。
うん。
グレイザーぐらい。変えるなら。
グレイザーね。ちょっと変わってきたけどね。あの、ラドクリフ教がね、ちょっと株を買って。はいはい、改革中らしいよ、実は内部を。そう。だから冬にダイレクターとか変わっちゃうみたいなね、そうなると。だから、まあ、そこの考え方では監督を変えちゃうかもみたいなところは、なんか、本当にあの、噂レベルのメディアでは見たけどね。そう。
あ、じゃあ、ちょっとずつ変わる、あの、兆しは見えてるんだね。
そう。だから、ダイレクター変わったりとか、だからスカウトがちょっと変わったりとか。そう、
はいはい、大事ね、う
ん、
その辺、ね、
だもちろんイングランドオーナーだからさ、イングランド人の監督がいいじゃんみたいな感じで、あのポッター来ちゃうみたいな、はい、そう、
うんうん
う
ん、
噂レベルは見たけども、うん、だこの内部はちょっとずつ変わるみたい、それで言うと、はい、
なるほど。
ぜひオールドトラフォードをもうちょっと綺麗にした方がいいと思います、まずは。あのネズミめっちゃやばいらしいからね、噂によると。
あ、そうなんだ。
でクリスチャン・ロナウド先生もね、怒ってたけど、あの俺がいた時とプールが変わんないじゃないかみたいな。
そうなんだ、
ね。練習施設とか結構ひどいらしいですから、そこのね、投資をグレイザーがしなかったらしいですから。
ああ、それは良くないな。うん。
ぜひしてほしいです。入荷するを見習って、ぜひ。
ね、はい、プールをね、補強すれば強くなるからね。
いや、そうだよ。入荷するなんか市民プールですからね、今まで。はい、
ね、
うん、ね、ビニールプールの時もありましたし、はい、もはやネタですけども。
はい。はい、やっぱ大事だね。
はい、ありがとうございます。次いきます。孝太郎さん、マユのことはあまりわからないので、先週送り損ねた J リーグのことを話そうと思います。たくみさんすいません。いいよ。許す。今期の J リーグで一番の思い出といえば、ガンバ大阪相手にリーグ戦2戦2勝したもこと、しかも 両方現地で見れたことです。パナスタでのアウェーは圧がすごかったけど、それだけでしたね。ピッチサイドトークに書きすぎたのでこれぐらいにしておきます。なるほどね、
はい、
ありがとうございます。小太郎さんはあれだよね、セレッソファンだよね。
そうそう、う
ん、
セレッソサポーターですね、う
ん、なるほどね。セレッソサポで、まあ大ライバルだね。確かに大阪ライバルのガンバに2戦2勝、しかも現地で見れたこと、
うん、ああ気持ちいいですね。
素晴らしいじゃないですか。マンチェスターダービーで2敗するみたいな感じだよね。ガンバの気持ちになるとね。そういうことだよね。
完全に同じだと思う。
マージサイドダービーみたいな感じだよね、それで。
そうだね、
で言うと、
うん、
いやこれはいいんじゃないですか。素晴らしいじゃないですか。
いい思い出だね。
うん、うん、なるほどね。ありがとうございます。いいな、確かにどっちも見に行ってどっちも勝てた、いいと思います。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ次、岡マリノスさん行きましょう。最後ですね、ブレイブ&チャレンジング岡マリノスです。たくみさん、京平さん、リスナーの皆さん、お疲れ様リノス。さてマンチェスター U の、展望ですが、 J リーグウォッチャーの私からはイニエスタと大迫勇也の獲得をおすすめします。なるほど。神戸優勝の原動力となったこの2人が加入すればきっと活躍するはず。あとは選手が一致団結するようなことが起きれば。 おっと、口が滑りそうになったんで、この辺で。ではまた。ではまたで思い出しましたけど、ファンまたは来季どうなるんでしょう。確かに。ありがとうございます。
ちょっと、ね、これ、俺はあれだよ。小川成さんは、大阪を抜いてもらって、神戸の弱体化を狙ってる時なんだよ、
ね、
俺は。
これは、そういう思惑が見えますね。
見えますよね。
まあ、大阪に来てもらったりとか、まあ、イニエスタもそうだね。全然来てもらったし、ね、まあ、プレミアを知る男、武藤に来てもらっても全然ね。
確かに、そうだね。
武藤に来てもらっても全然いいですよ。センターフォワード。
確かに、はい。体張ってもろて。
うん、そう。だホイルンド、大阪、武藤とかもなんか強靭じゃない。そしたら。肉体派三人衆がね、いいんじゃない。
やばそうだね。
うん。あんな勝ち間違いじゃないのかな、わかんないですけど。はい、
ね、収まりそうだね、ボールがね。
そうだね。で、ファンまた、そう、またね、どうなるんでしょう。これ、前回のさ、お便りとかもさ、なんかまたのお話したけども、
はいはい、はい。
またどうなるんだろうな、確かに。更新すんのかな。ね。ね、
確かに。いてほしいよな。うん、てか、全然見れてないもんな。ま、
そう、うん。しれっと来て、しれっと優勝して、このままでも、また自身もちょっとなんかもやもやするかもしれないからね。
そうだよね。
ちゃんとプレイしてほしいけど、うんうん、キャンプから入ってほしいけどね。はい。
そうやね。うん。
うん、どうなんでしょう。ちなみにまたはそれでレンタルで入ってきて、リーグ、そのクラブを優勝させるっていう逸話がありますから。はい。
お、
優勝ガラタサライ、そう、ガラタサライにいて優勝させてってあったもんね。そう。
確かに。そうか。
そっから今、神戸に来て神戸優勝させてですから。はい。
なるほどね。
そう。一緒のなんかこう、まあ、パワースポット的な金を今発揮してますから。確かに、またもう一回戻ってくる？
そうだね。なるほどね、うん。それもあるな。うん、
そう。だチェルシーに戻ってもいいと思うし、それこそ。ユナイテッドにも戻ってもいいと思うし。はい。そんな感じです。はい。
はい。
ちなみに、またね、マンチェスターで、料理屋さんをね、確か家族でやってたんだよ、確か。そう、マンチェスターで美味しいね、スペイン料理のお店があるらしいんだけど。
はいはいはい。
すごいサービスいいらしくて。そう。またもすごいサービスよね。なんかこう、ファンサービスとかそういうのも足らないし、みたいな人なんだけど、うんうん、お店も結構すごいファンサービスが良くて、またのお店だから来たんだよ、みたいに言うと、いいね、またのサインカードがいっぱいストックされてるらしくてくれるみたいな。
めっちゃいいじゃん、それ。超行きたい。
そう。らしいよ。
いや、
まあでも、もう移籍しちゃったからね、そう、今あるのかわかんないけど、そう。
うん、
人格者なんですよ、ファンマタは本当に。
マタはね、本当にいいやつっぽいよね。
いいやつなんだよ、本当に。
ね、うん。
いいやつなのよ。なんで、いいね、J リーグでもうちょっと見たい、それで言うと。うん。
ね、見たいね。
はい。うん、そんな感じです。はい。
はい。
たくさんお便りいただいちゃいました。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
まあ、僕的な今後の展望も一応話しておくと。うん。
いけいけ。
そう。まあ、やっぱりこう、フォワードの覚醒かな。うん、
まあね、そうだね、う
ん。で、そこに尽きると思いますよ。点が取れん、まず。本当に。ね、点が入らん。
得点数、ダントツで低いもんね。
で、今、1位のリバプール、得点数36だよ。ね。
うい。
で、2位、アーセナル33。
うん、
3位、ビラ、得点数35。で、シティ38。いいね、トッテナム33。トップ5ね。30点台ですよ、得点。
うん。
ユナイテッド18。って
嘘だろ嘘だろ
で7位の入荷すると、その次のブライトも33得点ですから。
なんで6位におんねん。
逆にすごいよね。ね、うん、全然点入らない。そう、うん。ね、トップと 2分の1ですからね、それで言うと。
ね、
失点も21点。
うん、はい。
で、得失点マイナス3。
なんでここにおんねん。
でも6位。
ね、なんでここにおんねん。
でこれ見て面白いのがね、うん、引き分けゼロなのよ。ね、めっちゃおもろくない？そう。
唯一じゃない？唯一だよね。
唯一、うん。勝つか負けるかのゲームしかしてないの。
すげえなー。勝負師だな。
ギリギリで勝つか、いっぱい入れられて負けるかしかしてないっていう。
なるほどね。
ちょっとね、そんなシーソーゲームばっかなんですけども。はい、
なるほど。うん、
だ得点だね。もう数字で見て分かる通り、得点力ですね。本当に。
そうだね。失点はそんなに他と変わんないからね。
そう、頑張ってる。マガーニキ中心に。ね、ファーストチュースのバランと、ね、リサンドロ・マルティネスが早々に怪我しても、頑張って耐えてるよ、はい、マグで。
そうだよね。うん、
そう。で、マグが覚醒するっていう、その間に。
確かに。
なんだけどね、ちょっと点が入らないのがちょっとかわいそうだし、ちょっとブルーノ・フェルナンデスの稼働が多すぎるところも問題だし。そう、
そうだね、うん。確かに。
早く今10人ぐらいで怪我人に帰ってきてもらって、 フォワードに覚醒を期待するってとこで、今後の展望として示させていただきます。はい。
はい。
はい。そんな感じです。
承知いたしました。
はい。
はい。
っていうとこです。じゃあ、そんな感じで、チャンピオンズリーグの最終節もありつつ、我がマンチェスターユナイテッドはもうほぼ可能性がないので、あんま触れませんでしたけども、一応、最終節あります。ミッドウィークですね。はい、水曜日と木曜日に、チャンピオンズリーグの最終節ありますので、皆さんぜひお楽しみしつつ、そして週末、うん、最初にお便り紹介し、お便りのテーマ紹介したように、フットオンエアダービーですね、ありますから、
はい、
皆さんぜひ、ここにも関連して、引き続きマンチェスターユナイテッド、見ていただければ嬉しいなと思いますし、ぜひ来週は勝敗予想を送ってもらって、もちろんステッカーもプレゼントしますので、
うん、
一緒に楽しんでくださいっていう感じですね。はい。
そうだね。来週楽しみだね。うん。うん、
はい。じゃあそんな感じで引き続きお便り待ってますっていうところで、以上にしようかなと思いますが、この放送を聞いて楽しんでいただけた方は、フットウェアの番組レビューをぜひよろしくお願いします。Spotify または Apple Podcast から MAX 星5で評価できますので、ぜひ星5でよろしくお願いいたします。じゃあそんな感じだね。はい、はい、
うん。
また金曜日のピッチサイドトークの回でお会いいたしましょう。バイバーイモビ。
バイバイジェティッチ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。